おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月21日火曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今日の無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。今朝は、イギリスで開幕した世界最大級の航空ショー、ファンボローの話題が中心。無人機と防衛技術に、世界の視線が集まる一日となりました。それでは参りましょう。まず一つ目、英国政府は、次期戦闘機と連携する無人領機、ストームファイター計画を発表しました。これは有人の戦闘機に随伴して自律的に飛ぶ無人機で、いわばロイヤルウィングマン、忠実な領機と呼ばれる存在です。イギリスはこのストームを軸に、無人機分野への大型投資を進める構えです。一人のパイロットが複数の機体を束ねるこの発想は、防衛の話に見えて、将来の目視外飛行や広域運用のヒントにもなり得ます。もっとも、軍用の数字をそのまま民生の実務に持ち込めるわけではない点は、押さえておきたいところです。二つ目、アメリカのエアロバイロンメント社が、小型の偵察用無人機 P550 を米陸軍から量産受注しました。契約額はおよそ1億1730万ドル。長距離の偵察、監視能力を、部隊へ広げる狙いです。同社は先立つ6月にも同型機の契約を得ており、今回は本格的な生産段階へと歩を進めた形です。小型でも長時間飛べる機体は、センサーと通信をどう積むかという設計思想の面で、民生の点検用ドローンと重なる部分もあります。3つ目は、空飛ぶ車の話題です。アメリカのアーチャーアビエーションと、防衛テック企業のアンドリルが、共同開発した自立型の eVTOL、つまり電動の垂直離着陸機を公開しました。民生向けのヘイローと防衛向けのサンダーの2種類を用意し、初飛行は2027年の予定です。この発表を受けて、アーチャーの株価は一時 14% 上昇しました。旅客用 eVTOL の担い手が、民生と防衛の両睨みで機体を打ち出した点が注目されます。4つ目、その舞台となったファンボロー国際航空ショーが7月20日、イギリスで開幕しました。今年は民間旅客機の商談に加え、無人機や低コストの迎撃ミサイルといった防衛技術に関心が集中しています。各地の紛争でドローンの重要性が一段と高まったことが背景で、出展需要は過去最高規模とも伝えられます。航空ショーの主役が旅客機から無人機へと移りつつある流れをよく映した光景と言えるでしょう。一方で、国内の民生市場は、点検、物流、農業といった足元の実需が引き続き中心です。海外の防衛トレンドと国内の実務は、分けて捉えるくらいがちょうど良いと考えています。五つ目は、制度の話題です。アメリカでは、目視外飛行、いわゆる BV ロスを、定常的な運用として認める新ルールパート108が、規制の最終審査を担う行政管理予算局への送付という重要な段階に進みました。成立すれば、これまで事業者ごとの個別許可に頼ってきたドローン配送や広域点検が、共通ルールの下で一気に広がる可能性があります。個別許可から標準ルールへというこの流れは、日本のレベル 3.5 やレベル4をめぐる議論とも響き合うテーマです。6つ目、カナダのゼナテック社が、ドローン測量を手掛けるアルバータ州のベロシティジオマティクスを買収しました。石油、ガス施設の点検測量に強い企業で、同社にとっては2025年以降で25件目の買収にあたります。測量や点検の分野は、機体そのものよりも、取得したデータをどう使えるかで価値が決まります。国内でも、点検データの標準化や3次元モデル化が進んでおり、オペレーターにも測量の基礎知識が求められる時代に入りつつあります。最後、7つ目です。アメリカのベータテクノロジーズと医薬品大手のユナイテッドセラピューティクスが電動航空機アリアを使い、移植用臓器の輸送を模した飛行試験を実施しました。バージニア州からメリーランド州まで複数の空港を経由する工程で、FAA 連邦航空局の eVTOL 統合パイロット事業の一環として行われました。速さと定時性が文字通り命に直結する臓器搬送は、 電動、自立の航空機が最もわかりやすく役立つ用途の一つです。派手な防衛ニュースの陰で、こうした地道な社会実装にこそ注目していきたいところです。以上、本日のドローンニュース、全7本をお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。